今日も皆様と共にこのキリストの大胆な証人とされていきたいと願いつつ、今日も使徒の働きから恵みを分かち合っていきたいと思います。私たちの信仰生活を覚えるときに、よく信仰生活をしていても、私たちがよく理解されず、また苦労することが多い、そのように感じることも私たちの信仰生活の中で多くありますね。で、私たちはそのような苦労が多いのに、なぜイエスを信じるのかと考えることもあると思います。考えたことはないでしょうか。そもそも、じゃあなぜそのような苦労があるのに死を信じるのかということを考えたときに、まず第一に、イエス様の愛、イエス様がなされたこと、十字架や復活っていうものは事実であるということを覚えたいと思うんですよね。イエス様の愛というものは事実です。事実であるがゆえにですね、信じようが信じまいが、そこに事実としてはある。イエス様が私たちの罪のために死なれたという事実がまずそこにあるという前提があるわけですね。ですから否定しても真実は変わりませんと。いくら私たちが否定してもその事実は変わらないし、その出来事は変わりませんと。まずそのことが私たちのうちにあります。そしてその上で、またイエスの愛も変わりませんということですね。昔も今も、そしてこれからも私たちに影響力を与え続けているんだということですね。イエス様の愛は私たちに影響力を与え続けています。それは当然この十字架の瞬間もそうだったんですけれども、今も私たちのうちに働いていて、そしてこれからも主の愛が私たちのうちに働いている。それは私たちの罪を許し、私たちを贖い、私たちを良きものと変えていく影響力が、生きた影響力があるということです。今日私たちは、なんか昔の偉人は偉いことをしましたね、でも今日私の人生には関係ありませんという話をしているのであるならば、今日皆さんが教会に来て礼拝を捧げる意味はあまりないわけです。ああそうですか、図書館に行って本を読んで、ああそういうこともあったんだなと感動して、じゃあ今日は別の人生を生きればいいわけです。しかしそうではなく、イエス・キリストの影響力っていうのは今も生きていて、共に主の働きを成しているんだということを私たちがもう一度覚える必要がありますね。さあ、そのように私たちが現実的に今ある主の恵み、今主の愛に触れていた人たち、もしくは私たちがそのように触れてしまったので、これ否定することができないわけなんですね。これほど大きな愛、私たちがイエス様を体験するということが重要なんです。私たちがイエス様をただ知識的に知るということじゃなくて、イエス様を体験する。これ非常に重要なことであります。特に今も若者たちもいるんですけれども、幼い時から教会に通っているような人たちはですね、イエス様を体験するということが難しいかなというふうに思っています。そうではなく、イエス様を生きているものとして体験することが非常に重要なんですね。まあ、求めればそうなるんですけど、その求め方が、なんか普段、自分たちのしている礼拝のスタイルを守っていくっていうことが、私たち主を信じていくということのように勘違いされて置き換えられてしまっています。しかし重要なことは、主を信じること、主を体験すること、主のイエス様の愛を感じることであります。で、それを感じてしまったがゆえに、分かってしまったがゆえにですね、それが昔からもあって、そしてこれからも続くんだということが分かってしまったがゆえにですね、イエス様の愛が私たちの中に現実になったんですね。その時に、今目の前にある苦しみがあっても、もう主から離れることはできなくなってしまっているんです。例えば今目の前にある苦しみがあろうとも、もっと重要な神様の愛というもの、イエス様の愛というものに気づかされたので、目の前に見えていることの方が、表面上のことなんだな。私たちの本質的なところは、本当にイエス様の愛にあって生かされているものなんだなということが分かったので、表面上にいくら嵐があったとしたとしても、やっぱり私の本質からは抜け出すことができない。そのようなことを思うようになっているわけです。主から離れることができない。逆に言うと、私たちがいくら離れようとしたとしても、 結局はイエスの愛の中にあることなんだということも私たちが気づかされてくる。だって昔も今もこれからもあるんだから、私はもう死なんか知らないって言って逃げ出しても、続けてずっと主の憐れみの中にいて、そのように動くわけです。もし聖書の神様をしっかりと信じるならば、この世にあるもう全てのものは主によって作る。私は主を信じないと言われても、今日主が作られたものを食べ、主が作られた空気を吸い、主が作られたエネルギーの中で私たちは生かされている。いくら主は知らないと言ったでも、主の恵みの中に私たちはいるしかないものである。逆に言うと、主のイエス様の愛なんてわからない、いらないと言っていても、それでもそれを忍耐されるイエス様の愛の中にいるであるならば、私たちはこの主から離れることができない。いや、むしろそんなに痩せ我慢しているのではなく、主を信じていかないといけない。 むしろ目の前にあるさまざまな問題があったとしたとしても、それは主と共に忍耐をすればいいことだったというふうに理解されていくわけですね。で、単に脳内でそれをやっているだけですよということじゃなくて、言いたいのはそれが現実なんだということなんです。それに気づかされた人が主を信じていきます。で、今日の聖書の箇所は、弟子たちがイエスの言葉を述べ伝えるなっていう強めの警告を受けたんですね。このしかし聖霊様に満たされ、逆に弟子たちはどのようにしていくかっていったら、さらに御言葉が伝えられるように、そしてまた愛の実践として自分たちのものを分かち合うということが広まっていったということが記録されているのが今日の聖書の箇所です。そんなに難しい内容ではありません。イエス様のことを伝えるなって怒られたんですけども、怒られたっていうと表現が軽いですけども、すごく警告された、脅しを受けた、脅迫されたわけですけれども、しかしそれにもかかわらず御言葉を伝えることを願い、愛を広めていくことを願い、そして実際にそのようになったということが書かれてあります。今日私たちも逆境の中でも聖霊様により、ますますイエス様の救いの影響が強くなっていく様子を私たちが見ることを通して、私たちも励ましを受けたいと思いますし、また同じように主の影響力を放つものとされる、この希望があるんだということを一緒に分かち合っていきたいと思います。今日は2つのポイントです。まず1番目、逆境の中で祈り、聖霊に満たされ、御言葉を伝えるものとされましょう。逆境の中で私たちはどうしますか。まず祈りましょう。そして聖霊に満たされましょう。そして御言葉を伝えるものへと変えられていきましょうということですね。23節から31節をもう一回お読みさせていただきたいと思います。使徒の働きの4章の23節から31節、こう書いてありました。さて、釈放された2人は仲間のところに行き、祭司たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして、神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中の全てのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの唇を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるようにも前もって定められていたことを全てを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出したと、このように書かれてありますね。さあ、釈放された2人っていうのはペテロとヨハネでした、23節を見てみると釈放された2人。じゃあそもそもなぜこの2人は捕まえていたんでしょうか、悪いことをしたからでしょうかっていうと違って、彼らがしたことは良いことです。歩けない人を歩けるようにしたということです。まあ、本質的にはイエス様がしたというふうに理解していいと思いますが、そのメッセンジャーとして用いられたわけですよね。これはイエス・キリストの名によってなされたんですね。良いことなんです。歩けない人が歩けるように、いいことですね。 歩けない人は歩けるようにしたから捕まったんです、この2人は。もう意味がわからないですよね。意味がわからないということなんですけれども、問題はイエス・キリストの何よってそれがなされた。つまりこの2人がしたというよりは、イエス・キリストの何よってなしたということが問題だったんですね。なぜならば、当時の宗教指導者たちはイエスを十字架にかける指示を出していました。つまりこのイエスの名が語られるということは、しかも良いことが起こるということは、彼らにとって非常にメンツが潰れる、もうこの彼らの面目を潰していく、そのようなことですから、非常にそれは不快感を伴うものなんですね。ですので、ペテロとヨハネに対しては、これ以上このイエスの名によって語っていくっていうことも、また活動していくっていうことも厳しく禁じたわけなんです。しかし2人はこの脅しに対して語り続けるっていうこと、その場をね、はいはい分かりましたって言って通過していくんじゃなくて、もうその場でもですね、いや私は語らずにはいられませんと宣言したい。あなたたちの言うことは聞きませんと、いや私はイエス様のことを伝えますよと言って宣言したんです。そしたらもっとなんか悪いことが起こるかなと思うんですけれども、実際に彼らがしたことは何かと言ったら、歩けない人は歩けるようにしただけの話なので、それで鞭打ったり、もしくは捕まえたり、また罰を与えたりするということがこれ以上できなくて、もうそこの周りに人たちはみんな喜んでるのに、なぜ罰を与えるのかと、そういう雰囲気になったんです。メンツだけの問題になったわけですね。ですので釈放されてしまったわけですよね。で、このことをですね、この釈放された2人は仲間のところに行ってですね、一部始終をね、こう語るわけですよ。当然捕まったこと、さまざまな警告を受けたことも当然伝えています。理不尽なことだけは言わずにですね、自分たちの武勇団だけを話しましたというわけではないと思うんですね。しっかりとこの警告があったということをもう伝えていると思うんです。当時の、このクリスチャンたちにとっては、この警告は結構怖い警告だったと思います。なぜならば、イエス・キリストは実際に死刑にされてるんですね。ですから、もちろんこの、ちょっとやめときましょうよみたいな、そういうお話じゃなくて、言ってもいいし言ってもダメだけどっていう感じじゃなくて、もう思いっきりこう命のこう生活圏の危険性を感じる警告だったと思いますね。しかしですね、彼らがしたのは何をしたんでしょうか。ここで死を慕い求めている人たちは、この逆境の中で何をしたのか、恐れるよりも先にしたことがあります。それは一体何をしたのかというと、確かに逆境は逆境、苦しいところは苦しいんですが、24節なんですが、彼らの反応はこうでした。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げたと、こう書いてある。神に向かって声を上げてるんですけど、心を一つにして、祈ったと理解していいと思いますね。祈ったわけです。声を上げた、わーって言ったわけです。こうみんなが暗唱して、これ同じ言葉を、主よ、あなたは天と地海っていうふうに、同じような内容のことを祈ったんだと思うんですね。こう同じそのまま、さあみんなで宣言しましょうって、そういう感じじゃなくてですね、本当に心からの叫びとして、祈りが、心を一つにした祈りが捧げられていったということなんですね。で、この祈りの内容は一体何かっていうと、あなたは天地を作られた神様ですと。で、実は今このような逆境の中にありますけれども、このことは実はもうすでに旧約聖書に約束されていたことでしたと。だからこのような逆境が今来たのが分かりましたので、私たちをなおさらたくさん御言葉を語るようにさせてくださいと祈ったんです。また付け加えて、イエスの名によって行う癒しや奇跡を私たちを通しても行わせてください、愛の実践を行わせてくださいと祈ったんです。さあ皆さん、今日も苦しみの中にある人っていますか？人には言わなくても、大なり小なり、私たち人生を生きていくと、さまざまな課題っていうものがあります。そのような時に、主を信じる皆さん、どのような祈りを なさいますか。どのような願いが心に湧いていきますか。逆境の時ですよ。順風満帆、もう今日調子いい、絶好調っていう時じゃなくて、最悪な時です。命の危険を感じるような時です。逆境の時、あなたはどういう祈りをしますか。多分自信を持って僕が祈れる祈りがあるんですけど、なぜですかっていう祈りですけど、なんで私みたいなね、なんで私だけみたいなね、そういう祈りをする自信満々です。私あの牧師ですけど、多分すると思います。あの皆さんどんな祈りしますか。もう正直に、まあ分かんないですけど、嘆きの祈り、苦しいです、なぜですかね。まあ、詩編でも最近も QT でも同じような祈りが、なぜですか、なぜですか、助けてください。でも詩編はいつも思ってるんですね。自分を自分で戒めてですね、鼓舞します。なぜうなだれているのか、ね、死を待ち望めって、励まし、詩編はいつも私たちを最後励ましてくれますけれども、あの嘆きの祈りをすることが多いと思いますね。こう神様に対して文句言ってるような、なんで、いつもその祈りをするとき詩篇を読むと思い起こすことがあるんですけど、上から私たちに声かけてるんじゃなくて、下から声かけてくるんですね。私の嘆きよりももっと下から声が聞こえてきます。あなたの苦しみ知らないわけじゃないでしょ、実は私が苦しんでるんですけどねみたいな感じで、大丈夫、あなたがもっとどん底に行っても私はそこにいるよって言われると、うん、なんでうなだれてるのかな、うなだれても主はいるな、じゃあ前向こうみたいな感じになるんですけども、まああの嘆きの祈りをすること、それはそれで必要なことだと思います。しかしこのように主が教えてくださった、あらかじめ教えてくださっていた苦しみの時なんだということが分かった当時主を信じる者たちは、苦しみの時ですからなおさらのこと、御言葉を伝えさせてくださいって言ったんです。その時彼らの言葉の頭の中に何があったのか、まるで沈みゆく船だから救命ボートを私たちに投げさせてください、海で溺れている人たちがいます、苦しみの時です、彼らは溺れてないと言っていますが、救いが必要ですので私たちに救命ボートを投げさせ、救命いかだを投げさせてくださいって言ってる。彼らは溺れながら私たちを攻撃してくるわけですけども、どうぞどうぞ御言葉を伝えさせてくださいって言った。観点が違いますね、観点が違いますね、物事の視点が違いますね。私はっていうところじゃなくて、神様が何を見ておられるか、そして今人々に何が必要かっていうところを見ている観点が違いますね。祈っているとこのように変えられていくんだなということを思うんですけれども、弟子たちはなぜこのような祈りにすぐに反応できたのかなっていう目想をするんですよね。なぜ弟子たちはこんな立派な祈りができるのかということなんですね。つい最近まで逃げ回っていた人なんですけど、つい最近まで逃げ回っていた人たちですよ。なぜ彼らはこのような迫害、自分に問題がある逆境の時に、なぜ彼らはこのような立派な祈りをしたんでしょうか、できたのかということ、それは彼らが立派だったからでしょうか。あの、まあ、私たちより立派かもしれませんが、しかし普通の人間ではあります。ですから彼らの人間的な力だけでできたとは私は思わないですね。やはり彼らがこのような祈りに導かれたのは、聖霊様の導きが続いているということだと思いますね。主の助けを感じていたからなんですね。主の助けを今日も感じているので、日々感じていたので、だってそれまでにいろんな主の祝福があって、いろんな奇跡を体験してきて、私が罪人なのに本当に救われたんだっていう喜びがあふれていたからこそ、あ、この喜びがあふれているからこそ、今攻撃の時で多くの人が滅びにまっしぐらにいってる、だからは私だけ助けてくださいじゃなくて、どうぞ私は助かりましたから、私の手を通してもどうぞ救いの御手を差し伸べさせてくださいって、今私はむちゃくちゃ言われてるんですけど、まあ後でどうとでも謝ることができるので、どうぞ先に、今は先に助けさせてくださいって、そういう願いですよね。これは今も私たちに助けがあるからです。 逆境が押し寄せた時に自分の力で抗ってしまうんですけど、私たちは。なので倒れます。逆境の時にこそ自分たちの力ではもう押しとどめることができない、圧倒的な力で押し流されようとする、そのような時に自分の力で頑張って、自分は頑張ってるんですとかやっても、それは流されてしまい、倒れてしまう、そのようなものです。でもその時に聖霊様の助けによって、事態、この事態は一体何が起こっている事態なのか、聖霊様の助けによってこの事態を理解し、聖霊様の助けによって私たちがなすべきことを示される時、神様にむしろこの時にこそ私たちにすべきことをさせてください、危機だから逃げるんじゃなくて、危機だからこの時のために用意されたことを私たちにさせてください、それは今普段の時に今恵みを受けているので、だからいざという時にも主の恵み、なぜそう思えるかっていうと、彼らの祈りの中に彼らがただ自分たちの言葉だけをバーバーバーバー言ってたわけではないんです。彼らが何を語ったのかっていうと、聖書の言葉を、その場にあった的確な聖書の場所をパンと思い出すんです。彼らは神学者だったんでしょうか、何か特別なプロフェッショナルだったんでしょうか、そんなことはないわけですよ。いろんな、まあ、中にはプロフェッショナルの人もいたかもしれませんが、彼らの心の中に湧いてきたのは、本当に聖書の的確な適用がそこになされていったわけですよね。ダビデの時代のような話が出てくるわけですよ。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか、父の王たちは立ち構え、君主たちは愛伴って集まるのか、主と主に油注がれたもの。これ詩編の2章、2編の詩編の賛美だということを思うんですね。参考にね、詩編の2編ちょっと開けてみると、どんなことが書かれてあるかっていうと、こういうふうに書かれてありますので、ちょっと前に出ないので牧師読みますね。聖書持ってる人はありましたら、どうぞ聖書開けてくださったらいいと思いますが、聖書2編、詩編の2編、ね、いつも言ってるんですけど、学校に教科書を持っていくのは当たり前みたいな感じで、でどうぞ聖書を持ってきてください。そんなに重くないです。命が詰まってますから。怒ってないですよ、進めてるだけです。はい、はい、じゃあ詩編の2章の1編こう書いてあります。2編全部こう書いてあります。なぜ 国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか、なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者たちに対しても、エグザクトリー引用ですね、もうそのまま引用されてますね。じゃあこのところだけを注目すると、いつも我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと同じメッセージをいつもするんですけれども、ここだけを見るとよく分かんないので最後見ましょう。詩編の2章の12節どうか。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、御怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、主に身を避ける人は、って書いてある。これが賛美。結論があるわけですよ。主に身を避けないといけないね。でも今バーバーバーバー文句言ってる人たちね、イエスさんいらないんだとか言ってる人たちね、避けるところあるんですか。主に身を避けないといけないのに避けるところがないんですよね。だからですよ、だから彼らは私たちに御言葉を伝えさせてくださいって祈ってます。避難所がわからないから避難所を与えさせてくださいって言って、主に身を避けないといけないんだけど、そこにしか身を避けるところがないんだけど、それは危険だって言ってむちゃくちゃやってるから、私たちにちゃんとそれを伝えさせてくださいね。なんで世の人たちはもうこう文句を言って、主に敵対しますよ。その時にどうするんですか。主を知っている者は主のところに身を避けなさいよ、なんかこうそこから逃げるんじゃなくて主のところに避難しなさいよ、書いてあるわけですよね。その詩編がいつ書かれたんですか。イエス様の時代ですか。イエス様の時代と私たちの時代の方がもっと近いんですよ。2000年ぐらいの方が近いんですよ。ダビデの方がもっと昔なんですよ。 でもそれぐらい昔からずっと書かれてあるような、そのことを踏まえて、あ、的確に今すべきことは何か、適応したわけです。彼らはこの時代の中で適応したわけです。主に身を避けてる。でも、まあ、私たち見てくださいよって、今もう主に身避けてるじゃないですか。主の前に来てるじゃないですか。集まって祈ってるじゃないですか。だから問題はそうじゃなくて、それに気づいていない人たちが問題ですと。私は救命ボートに乗ってますと。問題は救命ボートに乗ってない人ですと。だから私たちにその救命の働きをさせてくださいって祈ってる。この逆境がやってきた時に、なぜですかっていう言葉はもちろんそうなんですけど、私たちが聖霊様に満たされてないですけど、なぜですかしか言えないです、正直。だっていくら救いがあるとか言われてね、もうあの人間の正直な告白を代わりに、私の告白かもしれませんけど、もう目の前にこう来てですね、証があります、私本当に助けられます、救われました、でも本当に逆境の中にあるんです。それがどうした、お前はいいかもしれないけど私は今苦しいんだよっていう、そんな感じになるんですよ。なぜですかって、素晴らしいことがされてるのに私は関係ありませんって。皆さんそんな心理ありませんか？あるでしょ。牧師のところに文句言ってくる人が大体そういう心理を持ってきます。現在進行形で取り扱っている人もたくさんいらっしゃいます、私だけ。でも覚えていてください、主が苦しまれてるんですよ。そして私たちにすべきことは一つしかありません。主に身を避けるしかないんです。何度も言いますけど、主に身を避けるしかありません。もう一回言いますよ。そんなことないって思ったとしても、それでも主の恵みの中にいるしかないですからね。主に身を避けるしかないんです。それが聖書がずっと語っている。だから今このまさに逆境の時、まさにその時、主のところに行かないといけない。でもその避けるべきところが分からないので、それを教えているということです。主はこのように、もうダビデの時代、もうはるか昔から働かれていますけれども、しかし今も働いているんだということが実感され、そしてこれからも働くんだということが分かるから、私も主と共に会いましてくださいと言って御言葉を伝えさせてくださいというお話をしています。だから彼らはさらにこのように、主は働かれている、主の信じている者たちが祈ることによって、さらに聖霊は助けを与えてくださって、ますます大胆に語るようにされたと、こう書いてあるわけです。そうだ、その通りにしなさいとですね、神様の力は。このように主の助けにあって立ち上がった者たちが、主の助けを自らが求めるようになり、そうするとさらにそれに応え主の力が与えられていくという霊的な好循環が起こっているんだということが見えますよね。私たちもそのような霊的な好循環が起こるものと変えられていきたいと願うわけです。今日私たちの祈りはどんなものでしょうか。なぜですかっていう祈りでしょうか。それは悪くないです。怒ってないです。なぜですか。で、私もそう祈りますね。祈るしかない。でも入り口はそれでいいから、なぜですか、なんでですかって、もうだってもうそこから祈らないと、そもそも祈らないしね。もう祈ってるだけでも、もうだって身を避けてるじゃないですか、主に祈ってるだけで。なぜですかって文句は言ってますけど、それだけでも主はちゃんと導いてくださいます。でも私たちが願うことは、もっとその主によって取り扱われ、もっとイエス様の愛の中に触れられて、聖書が何を言っているのか、何が救いだったのか、じゃあ今自分がなぜですかっていうんじゃなくて、逆境はあるけれども、じゃあ今自分が何をできるのかっていうことを見たときに、聖書の思っておられる神様の祈りが私たちのうちに回復してくるんです。逆境の時に何が必要ですか。御言葉が必要なんですよ。逆境の時に状況が回復されることが必要なんですか。逆境がなくなって順風になることが必要なんですか。それも必要ですけど、根本的に必要なのはその下、もっと土台にあること、御言葉が必要なんです。逆境は今日だけじゃなくてまた来ます。これからも来ます。でも 必要なのはその時に臨機応変に対応する能力じゃなくて御言葉に立っているかどうかです。そうすると私たちは揺れないです。神様の御言葉を伝えるものとされましょう。どんな時に？逆境の時に。もし私たちが重い病気で入院することになりました。癒しのために当然祈ります。それは祈ります。でもこの時にしか会えないお医者さんに御言葉を伝えさせてください、同室になった方々に御言葉を伝えさせてくださいと祈れるかどうかは、今日主の恵みをたくさん体験しているかどうかです。分かりますか？もう癒しのために祈っちゃダメとか言ってないですからね。当然祈るし、痛いし、助けてって祈るんですけど、でも今日私たち聖霊様の中にあって何？今日私は人のことなんて考えられない、苦しいんだ、だから私にも御言葉を与えてください、でも私の周りにも御言葉を与えてください、私を通しても逆境、順風の時に御言葉を伝えて、逆境の時だからこそ伝えさせてください。すごい力のある御言葉なんですけど、この人はもう回復してますよね。意味わかりますか？問題が問題じゃなくなってるんですよ。そういう力が今日皆さんの中にあるんです。どこにあるんですか？御言葉の中にあるんです。そうでしょ。2番目のポイントなんですが、聖霊様に満たされ私たちは喜びと恵みの中で分かち合うという愛の実践がなされていくようなものとなりましょうということですね。先ほど、祈ったんですけれども、祈りの中で、大胆に御言葉を大胆に語らせてくださいって29節で語っていますよね。でそれとそれだけではなくて、逆に30節でまた続けて同じように祈ってるわけです。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。イエスの信じる者たちの、当時イエスを信じていた者たちの祈りっていうのは、単に御言葉を伝えるだけではなく、イエスの名による癒しと印と不思議という奇跡を行うことが祈られていました。これに対しても神様は真実に答えてくださいます。32節から37節を読むとこう書いてありました。さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにし、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、全てを共有していた。人たちは主イエスの復活の大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を所有している者はそれを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で、人たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。こういうことが書かれてあります。このような出来事が起こっていったんですけれども、イエスを信じる者たちはこういう奇跡をもう起こしてくださいということを祈ったわけです。でなぜ祈ったかというと、このイエスによる救いっていうものが人からのものではなく神様のものからだっていうことがよく人々に分かるようにっていう思いがあります。根本的には御言葉で十分なんですけど、御言葉聞いたって信じない人がいっぱいいるでしょ。御言葉こそが力で、御言葉があれなんですけど、御言葉を知識的に知っている人はもう日本の中でも結構たくさんいらっしゃるんですけれども、でもそれ信じない人多いでしょ。だから本当に人からのものじゃなくて神様のことなんだっていうことは、愛を体験するように助けてくださいねって、そういう印を与えてくださいねっていうふうにも祈ってるわけです。でこの祈りに対しても神様は誠実に答えられており、当時の弟子たちに起こったことは、ただただ御言葉を大胆に語っているだけではなくて、愛の実践を行わせるように彼らの生活が変わってるんです。彼らの生活が変わっていってるんです。むっちゃ変わってますよね。 で、もちろんですね、この奇跡のことに対しても神様は誠実に取り扱われて、この人の働きの後を見ていくと奇跡がたくさん起こっていく、そういう姿も記録されています。一方で、でも直近のところにはそんなになんか偉大な、なんかこうさっきの歩けない人が歩けるようになったみたいな奇跡が起こっているわけではないわけです。つまりもう人の能力を完全に超えたような奇跡ではなくて、人の能力の中で起こるけれども、十分にそれが奇跡と言えるような愛の奇跡が起こっているわけです。それは人が心を本当に一つになればできること、けれども一つになれなかったらできないようなこと、でも一つになればできるようなことをしっかりと見せる、これも奇跡の一つです。私たちよくハンガーゼロを支援したりもしますよね。もうよく言われる話ですけども、日本が捨てている食料廃棄物を、食べられる食料廃棄物を全て均等に分けると世界の飢餓が解決します。今日食べ残したご飯を食べ残さないで食べる分だけ取って、残る分は寄付したらどうなりますかって言ったら、一人一人がそれをしたらどうなりますかって言ったら、世界の飢餓が解決します、量的に。やばくないですか？多分同じようなこと韓国もしてますので、食料問題解決するんですよ。全く不可能な話じゃないですよね。全く不可能な話じゃないですよね。しかもそれ、そんな一人一人が理解していれば、そんなにむちゃくちゃなことでもないですよね。わかりますか？でもそれ起こるの奇跡ですよね。それがこのところで起こったということです。当時の初代教会、私たち小さいイメージを持ちますけど、何回も言いますけど、当時の初代教会メガチャーチですからね。小規模は小規模かもしれませんけど、世界を見ると小規模かもしれませんけど、それなりの規模感です。最低1万人ぐらいの教会です。最低ラインです、それが。なんでそんなこと分かるんですかっていう、まあ3000人救われて5000人救われて、でその間にもますますどんどんどんどん増え広まっていって、その加速度的にイエス様を信じる人たちが爆発的に増えていたんです。最低、男性たち基準で話してますから、最低1万人です。最低ライン1万人でも、その中に貧しい人が1人もいなくなったっていう話なんです。これはすごいことですよ。これはすごいことなんです。奇跡的なことが起こってるんですけど、ポイントは何ですかって、さっき祈った時もそうなんですけど、心を一つにして祈る。心を一つにして祈る。どうやって心を一つにするんですか？神様、私にはこれをください、あれくださいって言って、欲望のままに生きていたら一つになれますか？なれないですよね。私の欲望は他の人の欲望とぶつかりますよ。牧師も頑張っていてもね、なんかうちの教会が元気になっているのは嬉しいけど、他の教会が元気になっていたらちょっと嫌だとか思ってるし、なんか本当に情けない。まあでもそういうものでしょう。自分のことも、自分の周りのことばっかり考えてると、もうそうなりますけど、神様を見上げて一つになっていくとすごいことが起こります。すごいことが起こるわけですよ。一致の力ですよね。主を見上げる一致の力ですよね。神様、私たちの心を一つにして祈った時に、私たち主の思いを与えてくださって、その心の中で一つにしてくださったんです。さあ、皆さん、ここに何人の方いらっしゃるか大体分かんないんですけど、分かってはいるんですけども、映像で捧げてて、まあ、そのような人たちいるんですけど、今日私たち一人一人の力が合わさると、ここの人たちだけでも素晴らしい宮座が起こります。ただ問題は、心が一つにならないとダメですよっていう。忍者じゃないですけどね、一つになる。手話でこれ一つだったと思いますね。一つになるって言って、ね、間違ってないですかね。はい、とにかくね、一つになっていく、そういうことが本当に重要だし、じゃあただ一致するっていうこと、一致すること自体が難しいんですよ。一致できないんですよ。これまさに主が実現された奇跡の一つだなということも感じられる。 人は欲深いもので、なかなか自分のものを分かち合おうとはしないんです。税金取られることにはブーブー言うけど、同じ給料が、同じだけの給料が振り込まれてもブーブー言いますね、もっとくれっていう。だから当たり前の感覚なんですよ。で、当たり前の感覚なんです。悪いって言ってるわけじゃなくて。やっぱり自分のもの取られるの嫌だし、与えられる方が嬉しい。まあそれは肉的な人間の思いなんです。でも彼らは聖霊様に満たされた時に、それを嫌々じゃなくて喜んでしたんです。何をしたのって言って書いてあると、見るとすごいですよね。土地や家を売ったんです。主を信じるって、ちょっと気をつけてきたんですけど、今すぐ土地やると全部売れって言ってて、それ全部捧げろとか言って、なんとか教会みたいなわけのわからないようなことを言ってるわけじゃなくて、今覚えたいことは、主を信じるってそれぐらい価値のあることだよ、それ以上のことだよっていうことを知ってほしいんです、皆さんに。今日なんか大学に受かりましたとか、そういうレベルじゃないんですよ。今日仕事が見つかりましたかって、そういうレベルじゃないんです。もっと私たちの人生そのものにかかってくる重要な話だよっていうことです。で、このことを私たちもそういう方と今出会ってるんだということを知ってください。結果がいいですね。いや、家を売りました、ホームレスになりましたって、その結果悪いです。家を売りました、でもみんな貧しい人がいなくなって、いいですか、家を売ったのに売った人も貧しくはないんですよ。こう結果が違いますね。分かりますか。こう全部じ、あのね、主の働きをするときに、これ書いてあるから、私は一生懸命やりました、私は一生懸命やりました、でも私はもうボロボロで、なんでですかっていう、そういうのは自分の力でやってるだけであって、その主の、こう、仕えた人も、捧げた人も、貧しくはならないんです。ちゃんと、その捧げた人も、捧げてない人も貧しくないんです。でも、捧げてなければ、貧しい人はいる。どういうことですかって、不思議なことですね。いろいろ今ね、新興宗教で問題になってますけれども、それはやっぱり聖書的な捧げ方じゃないからですよ。強制的な捧げ方だからです。聖霊様に促された喜びを伴う捧げ方ではなく、宗教活動的な、もうそれがないと救われないとか言って、間違った教えのもとに捧げられる捧げ物は結果が悪いですね。この時にレビ族、ちょっと聖書的な背景もちょっと話すと、36節から37節にバルナバっていう人が出てくるんですね。有名な人です、聖書読んでると有名な人なんですが、バルナバ、とっても有名な重要人物の一人になるんですけど、ちょっと今日注目したいのは、この人はレビ人だっていう話をする。ちょっと旧約聖書に親しみのない人には申し訳ないんですけれども、レビ人は旧約聖書を見ると、自分の所有の土地を持つことは基本的にあります。最低限の土地のことはあるんですけど、自分が生きていくために十分なビジネスができるような土地を持つことはどちらかというと許されていなくて、神様の働き、礼拝に関すること、こういうことに対して働く代わりに、それに集中するために、逆に自分が欲深くならないように、こう様々なものは制限されているけど、周りで支えましょうねっていうシステムが成り立っていったわけです。イスラエルっていう国があった時はね。でもそれがイスラエルっていう国が滅ぼされましたよね。もちろんその礼拝が怠られていたっていう歴史があるわけですけど、結局それで、このイスラエルっていう国が散らされていますよね。今もその歴史の延長線上にありますよね。パレスチナとイスラエルの問題、まさにその問題ですよね。まあでも、そういうふうに散らされていったときに、レビ人いくら神殿の礼拝を司るとか言ったっても、神殿もないですし、でもじゃあ自分たちは飢えて死ななければいけないって、そんなこともないので、外国に行ったとき、外国に散らされたときに、土地を持ったんですね。 悪いことではないです。生きるためのことですから、何も悪いこと、皆さん別にね、世の中出て一生懸命商売繁盛って言ってやってることも悪いことじゃないです。それは生活の営みです。でもね、聖霊様に出会った時に、このバルナバはレビ人としての本当に主から与えられている証明に戻っていくわけです。今私に必要なのは畑ではなく主ですということになる。で、このバルナバが、じゃあもう食べるものもなく飢えてなんかわけわからなくなりましたかとはならないでしょ。この後教会を支える人、人を慰める人、多くの人を育てる人になってきますよね。今日無理やり捧げることを強要してないんです。ですから気をつけてくださいね。でも聖霊様の満たしを受けると、主の心が分かるといいですか、捧げないわけにはいかなくなってくるんです。無理やり捧げてないからあなたは救われてませんとか、そういうふうな話はもうこれナンセンスもナンセンスです。信じるだけで救われます。でも聖霊様に満たされている人で、ものすごいケチケチ政治を見たことがありません。なぜですか？溢れてきているからです。満たされているからです。溢れてるんです。自分の必要なものもちゃんと見えて、ちゃんと管理もします、ね、いいですか。もうわけわからん人になるわけじゃないです。ちゃんと自分も管理します。でも自分の管理でちゃんとできるから、自分の必要なものも見えます。そうすると今自分に与えられているものが溢れていることに気づきます。これを五章大切に溢れているものを自分のものだけにしてしまうと、この恵みは無駄になりますが、この恵みを分け与えると貧しいものがいなくなりますというのが見えます。聖霊様に満たされると、自分は捧げても自分は別に死なないもの、自分は捧げても自分大切なものだけど、価値あるものだけど、自分は捧げてもこう大丈夫、自分は死なない、ちゃんとそれなりに生活できる、でも溢れてる、でもやっぱりゆとりを持たないとねと思って、2倍の安全率、2倍だと危ないし、3倍の安全率求めすぎるといいキリがありませんか。でもそのことを通しても誰も豊かにもならないし苦しんで、でも聖霊さんに満たされると隣人が見えて自分のできることが見えます。さあどうしますかっていう。聖霊様に満たされると黙っていられなくなる。もっと言うと逆境の時でさえ与えたくなる。じゃあ私の人生はおかしくなりますかって、なりませんって、なれはないんですよ。むしろそれを持っている方がおかしくなる。そのことに気づかされる多くの人々が、私は自分で持っていることに満足していた喜びとはかけ離れた、はるかに超えた愛の実践にある喜びと恵みの深さによる感動が私たち一人一人を追うことになります。だから主の中にあって、そのような愛の実践が私たちに回復されていきたいことを願っています。だからさあこれやれあれやれって言ってたら違うんですよ。まずどうしたんですか、順番がありますね。どうしたんですか、弟子たちはまず最初主の愛に触れてたんですよ。今日の主の愛に触れてたからこそ、逆境の中でどうしたんですか、祈ったんですね。すると主の思いがあふれてきて、語らずにはいられなくなり、行動せずにはいられなくなったんです。さあ主の前に祈りました、さあいっぱいになりました、ずっと考えています。違いますね、それは自分の中で考えてるだけです。私たちは主の愛の中に触れられ、愛の実践を行っていきたいと思います。主の愛に触れられ、主の今日も皆さん守られていることを感謝しましょう。 主の愛に気がつきましょう。いや、逆境なんですけど、そうですね。逆境ですよね。だから何ですか？でもあなたは愛の中にいるんです。そのことに気づきますか？今日そういう話をずっとしてるんですけど、でそういうふうに気づかされた時、私たちはどういう祈りが回復していきますか？御言葉をお伝えさせてください。愛するものとさせてください。もちろんできることでいいんですよ。いきなり世界を変えますとか言わなくていいんですよ。今日私の中で捧げられるものは捧げ、いや私捧げられないと思ったらそれでもいい。でも自分の時間を、何でも心を一つにしてください。心を一つに、主に向けて心を一つにして、この横浜がリバイバルするためにたくさんの教会が心を一つにして祈り始め、今実はもう祈り始めてるんですけど、ぜひ私たち心一つにして祈り始めていくと、横浜から貧しい人たちが亡くなるかなって本当に思います。それってそんなに難しいことですか？じゃなくて、多分私たちがみんな聖霊様に満たされればそんなに実は難しくないけども一致するのが難しい。だからこれは聖霊様の働きによらなければ、そこが目的なんじゃないですよ。もっと言うならば、御言葉の基礎が与えられていくように、ちゃんと救命ボタン、無理やりじゃないので、今日聖霊様に満たされてください。そうすると、あの人に御言葉伝えたいな、この人に御言葉伝えたいなって思う人が溢れてくるようなことを願います。ご一緒に主を求めましょう。今日逆境の中にある人、祈れない人、御言葉が回復されることを心から願います。ご一緒に主を求めてお祈りをしたい。心を一つにします。